21章なんですけど、今日夜エズラ先生という、アメリカでとっても有名な弁護士をされた方なんですけど、この方がイスラエルに、こう神様の呼びを受けて、まあ集中するようになりました。この方は弁護士だったからね、聖書の中で、この契約、また永遠の約束、お約、韓国ではこれは区別ができるけど、日本語では区別ができない契約だけです。それを見つけた方なんですけど、今晩徹夜の説教も明日キングスカレッジも全部されるんです。だから今晩のためにも皆さん祈っていきましょうね。私はもう家内がこんな状態になって、サウディも行ってもうすっかり忘れて、昨日一人で、来られたんですね。今選挙センターに泊まってるんですけど、この方のようにね、イスラエルを正確に知ってる人はあんまりないんです。まだ博士たちがそのイスラエルの論文を書こうとするとき、この先生を通して論文指導を受けるみたいんですよ。だから本当に、イスラエルに対して、こう神様の祝福を受けてよく見てるんです。だから今晩もまだ明日からのキングスカレッジも私たち教会がね、祝福されると思います。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。天皇と様、感謝いたします。今日も神様の御言葉を豊かに豊かに、この蒼天から徹夜祈祷会まで主を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか？
祭司のところをまだ行きました。ダビデは自分が助けられるところなら、どんどんどんどん行ってましたね。サムエルのところに行って、またヨナダンのところに行って、また今度は大祭司がいるところに行きました。二節。
ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ところで今お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを私にください。
じゃあこの本当にひもじかったんですね、ダビデが。ダビデの今状況がこんな状況です。大祭司がいるところに行って、食べ物を求める、このぐらいに落ちてるんですよね。追い込まれてる。4節。
祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。ダビデは祭司に答えて言った。確かにこれまでのように私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。
まあ、ダビデは普通の時にも汚れてないんだけど、特に食べるものもない飢え死に行ってるこの時、まあ、汚れてない、苦労してるんですね。とっても、まあ、飢えて、その自分と一緒にいるその友達ですね、その一緒に動く人たちがみんな飢えてます。6節
そこで祭司は彼に聖別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである、
うん、この備えのパンは神殿のだから聖所にこの備えのパン12個が備えのパンです。それをダビデが食べるように大祭司がこのように配慮していましたね。7節
その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといってエドム人であり、サウルの牧者たちの中の強者であった、
うん、このエドム人ドエグがそこに行ったんです。この者がサウルのしもべだったんですね。でどうしてそこに行ったか、本当に、まあ悪魔もねよくその機会を狙ってるんで、まあ、このサウルのしもべがエドム人だと、ね、エドム人神様が大嫌いな、ね、エドム人です。このエドム人のものをサウルは自分の部下にしていたんですね。アマレクがエドム人ですよね。だからこのサウルはアマレクとか神様が嫌う人々を自分のもとに置いていったんです。狡猾で悪いもの、このものが大祭司がダビデに食べ物を与えるのをちゃんと見ていったんです。8節
ダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので。祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい、エポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです、私にください。
だからこのまあ、その聖所に、このダビデがゴリアテを殺した、ダビデがゴリアテを殺したその剣があったんですね。これゴリアテの剣でした。それをダビデに渡したんです。10節
ダビデはその日すぐにサウルから逃れガテの王アキシュのところへ行った、
うん、じゃあこのことを見てね、ドエクというアマレク人エドム人ですね、この者が何かすることをすぐ分かって逃げました。逃げたところがどこかペリシテ人のところに行きました。このまあイスラエルの国内よりペリシテ人のところがもっと安全だと判断したからです。これぐらい追い込まれていたんですね。このアキシュペリシテ人の王ですね。注意せ
す。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。
じゃあこの家来たちは分かったんですね。ゴリアテを殺した人が来たと、まあ、サウルは千を打ちダビデは万を打った、まあ ペリシテ人のところに、ダビデがこんなに活躍していったんですよね。ゴリアテも撃ち殺して、まだペリシテ人のこの 軍隊をこう打ち破った、その人が、ね、変装して現れた。亡命ですね、亡命。自分の国内ではもう危ないから、ペリシテ人のところに亡命を求めて行ったんです。誰も自分の顔を知らないと思った、ね、こういろんなものが変わったと思ったったのね。時間も経ってたし、しかしペリシテ人のこの家来たち、このアキシの家来たちはすぐ分かった、これはダビデではないかじゃあもうダビデはここまで追い込まれてるんですよ。中二節、
ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシを非常に恐れた。
アキシがじゃあもう一言葉で、ダビデは殺されるんです。こんなに危険な場所になってしまったんですね。誰も知らないと思って行ったのに、この家来たちがすぐ分かった。じゃあこの中三節、
それでダビデは彼らの前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを流したりした。
じゃあこのように瞬間的にね、このような知恵が与えられてる。キジガエのふりをした。だから旅ではキジガエのようになりました。キジガエになってんではないけど、キジガエふりをして、14節、
アキシュは家来たちに言った。おい、お前たちも見るように、この男は気が狂っている。なぜ私のところに連れてきたのか。私に気の狂ったものが足りないとでも言うのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてくるとは。この男を私の家に入れようとでも言うのか。
じゃあここまでダビデは追い込まれてた。それでダビデは主に祈りました。叫んだんですね。この場面から神様が自分を救ってくださったということが詩編36かな34かな34で彼がこのような告白をするんですよね。34が、タイトルがダビデによる、彼がアヒメレクの前にキジガエを襲い、彼に追われて去った時、このようなね、詩編を作りました。一節から見ようか。
私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。
この主への賛美がある。二節、
私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。
この貧しい者ね、本当に神様が助けてくださらないと今救われないんですよ。もう死ぬんです。もうアギシュの家来たちがこれはダビデだと言ったからね。だからもう、ダビデによってあんなにたくさん被害を受けたペリシテ人の地域ですからね、じゃあ自分は今死ぬんだ、神様助けてください。これが貧しいですよ。貧しい、プトコス、主以外は私は救われない。今この瞬間です。皆さんもそのような瞬間があったと思うんですけど、私もありましたね。 主は助けてください、主が助けてくださらないとこれで私は終わりますというその地点があったんですね。これが心が貧しい時、一番主の前で謙遜な時です。その時が一番強いと使徒パウロは悟りました。私が貧しい時、私が、ね、弱い時、私が強いんですと、そのように彼が悟ったんですね。これは霊的な秘密なんですよ。もう主が私を今助けてくださらないと道がない、これが貧しいですよ。プトコス、心貧しい者は幸いです。神の国がその人のものになる。だから私たちが神様以外は救いありませんということが貧しい。今WCC とか WEA とか、今韓国の大きい教会がそれをやって、リク・ウォレンという者たちを招いて宗教統合しようとするんですね。まあ「目的が導く」という本を書いた世界のベストセラーを出した人なんですけどね、その人がカトリックと一つにしようとする、カトリックの教皇というものをね、聖なるパパと言ってる。カトリックは何をするんですか、マリア諏訪をして、この十戒をね変えたんですね。十戒は第二の項目を消して、十項目を二つで分けて増やして、聖書を変えた者たち。だからその人たちは私たちは関係がないのよ。マルティン・ルターがそこからねプロテストした、そこに戻ろうとするのよ。カトリックと完全に一致しようとする、その動き。カトリックは何をするか、世界の宗教と一つになろうとする。黙示録のね17章の大陰符よ、それと一つに全てをしようとする。彼らは心が貧しくないのよ。私たちはイエス・キリスト以外は救いがない。私の罪が許される道はただ一箇所、イエス・キリストですよ。イエス様が私の身代わりになって死んでくださらなかったら私の罪が許される道がないのよ。カトリックじゃない、ね、教皇ではない、私たちはそのように心が貧しいのよ。私の罪が許される道はこれここしかない、このダビデも心が貧しい、この貧しいものだと言った。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。三節、
私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよう、
だから主だけ褒めるのよ、ね、主だけ褒める。自分はもう悪死によってもう殺される寸前だから、そこから救われた。四節、
私が主を求めると主は答えてくださった、私をすべての恐怖から救い出してくださった。
主を求めたんよね。旅では主よ、私はこれで終わりですか。主が油注ぎ、自分を通してね、この聖なる種が生まれるんですね。女の子孫イエス・キリストです。これが終わりよ。もうアキシが殺せとしたら終わりよね。もう絶対絶命の状況ですよ。その時 まあ、心がもう貧しくなる。主よ助けてください、主を求めたというね、主が答えてくださった。どのように答えたか、気違いふりをしなさい。聖霊様がね、そのように瞬間的に教えるんですよ。だから瞬間的に彼は唾をかきながらね、気違いふりをするんですね。コセス、
彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでください、
主を仰ぎ見た、それで主が彼を輝かした。気違いふりをしながら、アギシがどうして気違いのものを連れてきたか、そのようになって。6節、
この悩む者が弱まった時、主は聞かれた。こうして彼らは全ての苦しみから救われた。
全ての苦しみだから心貧しい者の叫び声、それを主が聞いてくださった。じゃあ黙示録に行きましょう。黙示録10章1節から、
また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、7つの雷がおのおの声を出した。7つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、7つの雷が言ったことは封じて書き記すな、というのを聞いた。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。
書き留めようとした時に、それを書き留めるなと、そのように全能者のね、これはもうイエス・キリストですね、雲に包まれている方、この方からこう与えられたその言葉を書き留めようとした時、書き留めるな、全部主の主権の中にあるんですそれで永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるもの、創造された方、その方がこの誓って、もはや時が伸ばされることはない、神様が決めた時間が来たということですね。7節、
第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。
この7つのラッパですね、7番目のラッパが吹き鳴らそうとし、そのラッパの音が響くその日に、神の奥義、神の奥義は何でか、神の奥義は一つはイエス・キリストの十字架です。十字架とよみがえり、それを通して私たちが救われたこのこと以外はないのよ。罪が許される道はイエス・キリストの十字架よ。神様が私たちのために身代わりになって生贄になってくださった。それがこのアブラハムに示されたその場所、エルサレムですね。エルサレムでこれが起こったんです。まだ 神の王国はイエス・キリストですね。再臨です。イエス様が再び来られる、その来られる場所がエルサレムよ。その神の王国が神様ご自身のしもべである預言者たちに言われた通りになると。これは七つのラッパですね、この福音というもの、七つの福音があるんですけど、七番目の福音が説いた時、七つのラッパが現れた、その最後のラッパ、終わりのラッパ、終わりのラッパの、それが神様の奥義ですよ。だから七番目のラッパが吹き鳴らした時、神の奥義、再臨というものがそこにある。だから七番目のラッパが、このラッパとともに何が起こる、苗は八ですよね。七つの八です。だから七つの八の審判ですね。これは御怒りです。だから神様の審判はね、この私たち、イエス・キリストを信じる私たちには福音なんです。イエス様が再臨されて私たちを警戒する連れて行くんです。連れて行った後では八の審判が、御怒りが起こるんです。だから神様の教会と神の神父ですね、イエス様の花嫁たちには御怒りがないのよ。だから御怒りは神様信じない人たちに御怒りが注がれる。それが15章16章の御怒りですね。八の審判です。だから八の審判の時には御怒りだと言ってるんです。だからね、七番目のラッパの時までは神様が私たちをね、いろんなところで守ってください。だからこの神の奥義ということは再臨の意味ですね。神の奥義ということがずっと、コロサイ書とかで書いてあるんですけど、イエス・キリストが神の奥義です。イエス様の再臨、最後の奥義は再臨ですよ。だから七番目のラッパ、最後のラッパですね。私たちが賛美の時、終わりのラッパなり、ね、神の終わりのラッパとともにこの奥義が実現されます。イエス様の再臨です。再臨とともに私たちは警戒します。まあ先に死んだ人々が復活の体に変えられる、そして生き残っている私たちが変えられる、ね、復活の体に、復活の体にイエス・キリストの姿に変えられる。これがイエス・キリストの復活ですよね。復活、初王ですね。イエス様の初王、復活が初王です。このように私たちが変えられる、これが神の奥義が成就されるということよ。だから皆さんと私は警挙、警挙の後はこのところにはもう地獄になるんですよ。御怒りだけが、ね、聖霊様が再臨されるイエス様のところに私たちを連れていくんです。これが警挙だと言ってるね。じゃあ八節。
それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていた。さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。 それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い、
うん、主の再臨とか主の救い、十字架とかよみがえり、奥義を聞くと私たちは口には甘いよ。わあ、主が来られるね。しかし腹には、うん、苦いって、うん、本当に主の助けなしにはこの時代を、勝利に打ち勝つことはできないけど、聖霊様がおられるよ。聖霊様がおられるから私たちはこの瞬間瞬間を打ち勝って忍耐していく。その忍耐もね、イエス・キリストがこう聖霊によって忍耐したと同じ忍耐が与えられる。今ダビデがね、ひもじがってもう死にそうですね。それで大祭司のところに行って、もう大祭司や祭司以外は食べてはならないものを食べるの。それでペリシテ人のところに亡命した時、もう死が直面される。その時聖霊様が助けるのよ。彼の叫び声、上が開き、ね、貧しい人の、これは旅では心が貧しいもの、旅ではね、サウルはパウロですね、使徒パウロは、私が弱い時、その時強くなる。これ貧しい弱い、みんな流れが一緒よ。主の前で本当に主以外は救いがないと叫ぶ、そのことで、その瞬間よ。その瞬間主の皆を呼ぶ者は救われる、ね、結局はそこに起こるよ。じゃあ使徒の働き2章見ましょうね。2章2章16節から、
これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。
だから終わりに、終わりの特徴はね、聖霊を注ぐんだ。だから聖霊によって私たちが7つのラッパが吹き鳴らす時まで生きるんですよ。守られるんですよ、聖霊によって。聖霊様が油注ぎ与え、イエス・キリストの血を注ぐんです。それでノアの箱舟のように、昨日も言ったようにね、守られる。聖霊よ、聖霊が私たちの、この終わりの混乱な時代に、守るね。ダビデを守ったのは聖霊様よ。19節。
また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。
これはもう黙示録が言ってるこの7つのラッパが吹き鳴らすまでのこの状況なんですよね。環境がこのようになるんです。地と火と立ち上る煙。20節。
主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
アメン、ね、 主の皆を呼ぶ者は救われる。主の皆をもう困難な時、ね、もうすぐ殺されるその瞬間でしょ、うん、このような時旅では主の皆を呼んだ、ね、主よ助けてください。その時知恵が与えられ、じゃあ気遣いふりをしなさい、うん、主の皆を呼ぶ時私たちは結局あの天に引き上げられる、うん、景気がある。だからどんな環境の中でも主の皆を呼ぶようにされるのは聖霊様ですよ、ね、環境を内側って乗り越え引き上げられるのは主の皆よ。主の皆の力、イエス・キリストの血潮、ね、聖霊様の油注ぎ、それで主の皆、主の皆を呼ぶ者は救われます。だから主の皆を否認する者、うん、主の皆を呼ぶ者、これが分かれるよ。それが基準は聖霊様の油よ。私たちが今油を貯蓄するね、あの5人の賢い女のようにね、油を用意してる灯火の中で、これが平凡な時の私たちの祈りよ。これがね、どんな場面でも主の皆を否まない、主の皆を呼ぶ、これ御霊よ御霊。本当にダビデが今置かれているその状況を見てくださいね、しもじがあって666の時代でしょ。もう食べるものはないのよ、サウルが支配してるから。まだね、亡命のような逃げる生活。 しかしそこにもね、明らかに現れる、うん、私たちはもう額は手に因がないから、ああこのもの、うん、クリスチャンだ、受けてない、もう死ぬ瞬間よ、死ぬ瞬間。その時主よ、主の皆を呼んで救われるのでありますよ。救いはイエス・キリストの皆以外はないのよ、ね、だから結局私たちは雲に乗って来られる方のところに集められる以外はないの。じゃあいつも主の皆を否まない私にしてください、ね、その祈りを、もうこれはもうイエス・キリスト、あの聖霊充満以外はないの、うん、聖霊じゃないとイエスを主として告白できないのよ、ね、こんな状況の中でひもじかってるところ、まだ自分はもう殺される寸前、自分の正体が全部明らかになる、666の時代でしょうね、けど旅では主の皆によって勝利をしました。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。